ています。では和歌山県警察のコーナーです。このコーナーでは和歌山県警察から職員の皆さんにお越しいただきまして、スタジオで生でね直接お話を伺っております。今日は警察本部交通部交通企画課警部補の五川製造さんがお入りくださいました。五川さん、おはようございます。
おはようございます。
あれって感じなんですが五川さん、あの3月の末ぐらいに県政最前線の方に ね出てくださいまして、はい、その時はあの制服ではなく、
はい、
あのジャケットもなかったかな、
はい、ちょっとそうですかね、
ね、あのな感じだったんですけども、今日は警察官の格好をされて、
ありがとうございます。
どうぞよろしくお願いします。
お願いします。
人事異動だったんですね。
そうです、はい、
ということで、まあ、あの本業というのが戻られたというか、
そうです、
そんな感じなんですね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日はどんなお話をしてくださるんでしょうか。
はい、本日お話しさせていただきますのは、来週から始まります令和8年春の全国交通安全運動についてです。
はい、もうね、いよいよ新年度が始まりまして、春の運動は全国統一の運動になりますよね。
はい、春と秋に行われます交通安全運動は全国統一の運動となり、広く国民に交通安全思想の普及浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実践を習慣づけるとともに、国民自身による道路交通環境の改善に向けた取り組みを推進することにより、交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。
はい、
運動の期間は4月6日から15日までの10日間となっております。
はい、まもなくということになりますね。では今回の春の全国交通安全運動の重点、何になっているんでしょうか。
はい、今回の運動の重点は3点で、
はい、
1点目は通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保、2点目はながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全意識の向上、はい、3点目は自転車、特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。
はい、これらの重点は事故を防ぐための重要なポイントだと思うんですけれども、それぞれの説明をお願いできますか。
はい、まず1点目の、
はい、
通学路、生活道路における子どもをはじめとする歩行者の安全確保ですが、
はい、
4月から新たに小学校に通う新1年生の子どもたちの多くは歩いて学校に通うことになります。
そうですね、
その子どもたちが安心して学校に行けるように環境を整えるのは大人の役目です。
はい、
大人自身が交通ルールをしっかりと守る良い見本となり、交通ルールを守ることが自らの安全を守る結果になることを子どもたちに教えていってほしいと思います。
本当にそうですよね。ここで通学路と合わせて生活道路というふうに出てきますが、これはどういった意味を持つんでしょうか。
はい、これは令和8年9月1日から生活道路における法定速度が 30km 毎時に引き下げることに関連しており、生活道路における歩行者の安全を確保するため、生活道路は人が優先という意識を皆様に浸透させる目的や、幹線道路を通行すべき自動車が抜け道として生活道路を通行することを防止するための対策として道路交通法が改正されます。
はい、
通学路と同じく地域の方々が日常生活で使用する生活道路についても歩行者の安全確保が必要であり重要ですので、交通環境や交通量が変化するこの時期に歩行者の安全確保を意識していただきたいと思います。
はい、では次の重点についてお願いいたします。
はい、続いての重点はながらスマホの根絶や歩行者優先等の安全意識の向上です。
はい、
まず前段のながらスマホの根絶ですが、令和6年11月の道路交通法改正により、自転車運転中のながらスマホにも罰則規定が新設されたことからも分かる通り、
はい、
スマートフォンで通話しながら、画像を注視しながらの運転は周囲への注意がおろそかになり大変危険です。ながらスマホを運転している方の中にはちゃんと前を見ている、少ししか画面を見てないとおっしゃる方がいます、しかし対面して話をするのとは違い、スマホで通話をしますと得られる情報が耳からしか入ってきませんから、どうしても意識は耳に集中してしまいます、画面を見る行為も画面上の知りたい情報に焦点を合わせる必要があり、把握判断する時間もかかりますから、その間周囲の情報は見えていません。ですから根絶と強い言葉を使ってながらスマホの危険性を呼びかけているものです。
なるほどね、注意をしていただきたいです。自分ではね、ながらスマホになってても大丈夫とか思っていても、やっぱり集中力は欠いているよということになりますもんね。
そうです、
まあ、こちらは青切符、いわゆる青切符が切られるということになりますよね。
はい、
確かに車でも自転車でも運転中油断していることがね、事故につながりますから、特に注意していただきたいと思います。さあ続きましては2点目の後の部分ですかね。
はい、次に2点目の後段の歩行者優先等の安全意識の向上ですが、
はい、そうですね、はい、
この重点における指標の一つが例年 JAF が全国で調査を行っています信号機のない横断歩道における車両の一時停止率です、
はい、
和歌山県の停止率は年々向上しており、
はい、
昨年の調査結果では 41.5% と半数近くのドライバーが止まるという結果になっております。
素晴らしいですね。
しかし、
はい、
全国平均は 56.7% であり、和歌山県は全国平均を下回っている状況がずっと続いていますから、
はい、
これまで以上に歩行者優先意識を高めていかなければなりません。
あ、そうですか。まだ全国からは劣っているということになるわけですね。
そうです。
歩行者優先意識を高めるといえば、サインプラスサンクス運動がありますけれども、今年度も県内の小学生を中心に進める予定ですか？
そうですね、改めてサインプラスサンクス運動の説明からさせていただきますが、
はい、
サインプラスサンクス運動というのは歩行者が横断歩道を渡る際に通行車両に向けて手を挙げるなどの横断する意思を明確に伝える合図、サインを行うとともに停止した車両のドライバーとアイコンタクトを取り、安全確認を行った後、停止したドライバーに会釈などでありがとう、サンクスの気持ちを伝えるという一連の動きを定着させようという運動で、令和4年から県とともに進めております。
はい、
令和4年から毎年県内の小学校をサインプラスサンクス運動推進校として指定するなどして、この運動の定着を図っていますが、令和8年度も小学生を中心に進めていく予定にしております。しかしこの運動のさらなる拡充と定着は各関係機関でも進めていただいており、
はい、
例えば JAF 和歌山支部では各自動車販売業者等を通じたドライバーへの働きかけを行っています。ドライバー側、歩行者側の両面から進めていくことで運動のさらなる拡充と定着が図られますので、この機会に皆様も意識して実践していただきたいと思っています。
はい、子供って本当大人の行動をよく見てるんですよね、はい、サインプラスサンクス運動で、頑張ってね、こう手を挙げて止まってくれないっていうのが重なりますと、子供の方が諦めているような様子も見受けられたりして、
ね、
悲しくなる時があるんですけれども、ぜひ大人の行動をねちゃんとしたいなというふうに私も思います。では3点目の重点なんですが、こちらはいかがでしょう？
はい、3点目は自転車特定小型原動機付き自転車の交通ルールの理解遵守の徹底です。この4月から自転車の交通違反に反則通告制度が適用されますので、自転車の交通ルールについて今一度確認するとともに、ルールをしっかりと守っていただきたいと思います。
はい、 自転車の交通違反に反則通告制度が適用される件については以前この番組でもお話をいただきました。自転車の交通ルールが変わったり取り締まりが厳しくなったわけではなく手続きが変わったということだと伺っておりますがいかがですか。
はい、その通りです。実効性のある責任追及と手続きの簡略化により以前より自転車の交通違反が身近に感じられますから厳しくなったというイメージを持たれる方もいらっしゃるかと思いますが自転車利用者に対してより高い順法精神が求められているのは 何もここ最近の話じゃありません、はい、この4月から反則通告制度が導入されましたがそれ以前には令和6年11月からは自転車の酒気帯び運転ながらスマホに罰則が新設されましたし令和4年4月からは自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました、
はい、
さらに遡りますと自転車で対象となる違反行為を3年以内に複数回行った方に公安委員会から講習の受講が命ぜられ講習を受けなければならないという自転車運転者講習制度が平成27年から始まっています、
はい、平成27年からですか、もう10年以上前からそんな制度が始まっているんですね。
はい、運転免許を持たれている方であれば免許更新などで定期的に講習を受ける機会はありますが、
はい、
自転車利用者の方にはそういった制度がなく、
はい、
しかし利用者の増加や事故の増加に伴って必要性が認められてきたため始まった制度です、
はい、
ですから10年以上前から自転車利用者に対してより高い順法精神が求められているのです。
なるほど。道路交通法も徐々に改正されて今の状況になってきているというわけなんですね。以前和歌山県における自転車の検挙件数などを伺ったんですけれどもこの講習についてはいかがですか。
はい、和歌山県では制度開始から令和5年まで受講者の対象はいませんでしたが、
はい、
令和6年には3名令和7年には9名の方に講習を実施しており、
はい、
今年もすでに何名かの方に講習を実施しています、
うん、
講習を実施していて感じますのは、
はい、
自転車の交通違反に対して未だに軽く考えている方が多いです、
うん、
ですから先ほどお話ししたように10年以上前から講習が始まっていることから自転車利用者にも高い順法精神が求められていることを理解してもらい自転車の日常的な利用について意識を変えてもらうことに重点を置いた講習を実施することを心がけています。
はい、まあ、なるほど。それが重点の交通ルールの理解遵守の徹底ということになるわけですね、
はい、
これらの重点を意識して交通安全を心がける習慣に皆さんにはしていただきたいですね。
そうですね、できれば県民の皆様には改めて身の回りの交通安全について意識し再確認する機会にするとともにこの運動に積極的に参加してほしいと思います。
参加ですか。どんな風にして参加すればいいですか。
はい、誰でも簡単に参加できる方法は今回の運動の重点を意識した交通安全行動を取ることです。
なるほど。
例えば横断歩道を渡るときに軽く手を上げるなどして、うん、ドライバーに意思表示をしてみてください。
サインですね。
歩行者の安全確保のための行動ですし停止したドライバーに対しては歩行者優先等の安全意識の向上が図れます、
はい、
またドライバー以外にもその一連の交通安全行動を見た人の意識に影響を与えると思います。
確かに。
そのように自分自身の交通安全行動は少なからず周りの方に影響を与えていますので今回の運動の重点を意識しながら安全に努めることで運動に参加してほしいと思います。
はい、わかりました。少しの行動でも交通安全運動をきっかけにすることで交通安全の気遣いを高めていくということなんですね。
そうです。交通事故のない社会の実現に向けて 皆様一人一人のご協力をお願いします。
はい、今日は警察本部交通部交通企画課警部補の小川誠三さんにお話をいただきました。小川さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。